おはようございます。今日は安息日です。安息日をどのように考えて捧げるべきなのかということをイエス様は今日の話でやってくださるんです。イエス様は、行かれる先々で、その多くの病人たちを癒してくださる、その働きをしました。それは、メシアの印でもあり、また、イエス様の愛、また、能力、力を示すことでもありました。その、今日の見事話でも読んでくださったところを見ても、イエス様が18年も、病の霊に疲れていた女を癒してくださることを見ました。その結果、女は18年ぶりに腰を伸ばして神を崇めました。どれぐらいの今感激と感謝、また涙があったでしょうか。皆さん、18年間腰が曲がって生活してきたという人、腰を伸ばすことができなかったこと、どのように皆さん想像できるんでしょうか。その女が腰を伸びたということは本当に奇跡なんですね。その奇跡が今どこで起こりましたか。場所としては安息日の街道なんです。これはですね、今日の言葉で表現すると、教会で日曜日の礼拝を捧げるとき、そういうような奇跡が起こったということになります。今日もこういうような癒しが教会で、起こらなければならないし、また今も起きていると信じます。ハレルヤ。病が癒すということは、本当に見えることもあります。見えない時もあります。自分も知らないうちにそれが、なくなる、綺麗になる、その場合も結構あります。聖書は、本当にいろんなことで見えることばかりたくさん書いてあるから、そういうような奇跡ということを私欲しいと思うかもしれないけど、実際には見えないうちに私の自分の中で、生活の中で、魂の中で、心の中で、そういうような癒しが今も起きていると信じます。ハレルヤ。その時、どんな時それは起こるんでしょうか。賛美する時、祈る時、御言葉を通して聖霊様の働きがある時、そういうような癒しが起きると信じます。アメン。そういうような癒しがうちの教会でも今起きていると信じます。ハレルヤ。またそういうようなことが、その聖霊様の働きを通して、あなたたちの霊、また、体を癒してくださるように皆さん共に祈っていきましょう。アメン。18年というその長い時間です。皆さん考えてみてください。先前に申し上げた通りに、腰を伸ばすこともできず生活するとそのことを皆さん考えてみてください。私たちは腰が少しだけ痛くても、何でしょうか、動くこと結構厳しいですよね。大変ですね。一度ぐらいはみんなもほとんど経験したことだと思うんです。腰が痛いと生活全てができない。そのようなことになります。でもこの女性は18時間でもなく、18ヶ月時間でもなく、18年曲がった状態で生活したと。最初はこの病を治すために、癒すために、たくさんの努力をしたはずなんですね。しかし、そういうことをやっても、何の変化がない。そして、自分は、この状態で、生きて死ぬんだと思ったと思います。何の変化がないと、私たちの人間は、それをもうどんどん諦めてしまう、そういうことになるから。つまりこの病気は何を意味するんでしょうか。人の努力では癒すことができない、解決することができないというそのことを意味するんです。こんなに長い時間病んでいると皆さん、申し上げた通りに希望が切れてしまうんですね。 先が見えないとなります。まあ、このままで死ぬんだと、そういうふうに私たちは思うんです。ここで聖書は18年というその時間を、何と言うんでしょう、彼女が悪霊に縛られてきていたその時間、その時期を今象徴するんです。18年間ずっとそういうような苦しい生活をしてきた。曲がった腰のように彼女の人生も平坦ではなかったと思います。周りの人たちの、まあ、いじめとか、あざけりとかあったと思うし、かわいそうな目で見られたと思います。そのうち彼女の心もどうなりますか？少しずつこの世に対して、人たちに対して、まあ、心が閉ざされていくということを、まあ、経験したと思います。見せたくないと。人たちの前に立つことを嫌いだと、そういうふうに思ったかもしれない。結局は、世をまともに見ることができない。自分の人生を今悲観的に考えて見てきたかもしれないです。まるで重荷を負って生きているその自分の人生、そのことを考えることで、彼女の心にも自由がなくなると。希望がない、自由がない心には皆さん、喜びも感謝もなくなると思います。周りの人たちは、このようなことを見て、何と言うんでしょうか？罪の結果だと。あなたの罪の結果だと、そういうふうに言われるんです。当時はもっとそういうような、認識が強かったんです。周りの人たち、イエス様に言うんです。あの人の病は、どんな罪の、誰の罪のせいなんでしょうか？というように、聖書に書いてあります。現在もそのような考え方を持っている人いるかもしれない。他の人たちの何か悪いことを見ると、あの人なんか罪を犯したでしょうと。罪の結果でしょうと。悪いしたことしたから罰せられるんだと。こういうふうに思うこともあります。しかし、イエス様はそのようには言われませんでした。18というその数字ということは、この13章で結構2つ出てます。4節見ると、白アムの塔が倒れて死んだ18人という人が、そのことが出ています。その人たち、こういうことは、彼らが死んだのは、自分の彼らの罪によって死んだわけではないとイエス様は話している。つまり、この女が病気になったのは、他の人よりたくさんの罪を犯したからではないということを今、イエス様は話している。だから彼女に対して何も、叱責することが言葉ではありません。この女性は今申し上げた通りに大変な人生を、過ごしてきたと思います。しかし、彼女の心には見えることと違って信仰があったようなんです。信仰がありました。どこでそれがわかるんでしょうか？10節、11節を見るとそこに出ています。皆さん、10節、11節ともに読んでみましょうか？読んでみましょう。せーの。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。イエス様が今どこで教えられたんでしょうか？街道で。街道は安息日にユダヤ人たちが集まって神様の言葉を聞いて学ぶところ。今日の言葉で言うと、日曜日の礼拝。このように礼拝堂に 集まって礼拝を捧げることなんです。そこに誰が、そこにこの女が行ったとなります。もし彼女の心がさっき申し上げた通りに、まあ自分の人生に対して不満とか、まあ悲観的な考えを持って神様に対して不平不満を持っていたならば、また人生のその望みが希望が切れて信仰さえも全部消えてしまったなら、今彼女はそこにいるわけではないんですね。神様の言葉を聞くその必要がないと思ったかもしれないです。皆さん、私たちのことを顧みてください。そうするとわかります。私たちはどうなんでしょうか。ほとんどそういうような心があると、神様に対して何かつまずいたとき、失望したとき、何か期待したことが答えられたときは、まず何より日曜日の礼拝より、礼拝からもう遠ざかるんです。礼拝からどんどん遠くなるんです。もちろん話はそう言うんですよ。聖書は家でよく読んでますよと。祈りは自分で十分にしてますよと。しかし、礼拝は来ないんです。今まで信徒たちのことを見ていると、ほとんどがそうなんです。礼拝、あまり参加しない人たちと話してみると、いや、自分はちゃんと聖書を読んでいるし、一人で祈っていますよと。だから、自分の信仰は大丈夫ですよと。そういうふうに、多くの人たちがそう話します。まあ、後で話しますけれども、でもこの女の人は今腰が痛くて苦しい生活をしていましたけれども、安息日に神様の言葉を聞くために今街道に来ました。長った状態で。もう18年だからですよね。もうある面では慣れてるから、そうもできるでしょと思うかもしれないけど、まあ心、彼女の心には神様の御言葉を聞きたいとその熱心さが残っていたということになります。だから街道に来たので今イエス様に会えたとなります。これが重要なんです、皆さん。今私たち今集まるごとに励まし合うべきなんです。聖書を見ると、夜が週末に近づいていることがわかると、人たちは集まりをやめようとしていると書いてあります。あれこれいろんな言い訳をしながら、まあ、集まることを嫌がると。しかし皆さん、教会は、街道はまあ今日に教会にまあ変えて話すと、教会はどんなところでしょうか？イエス様の体なんですね。イエス様の体です。私はイエス様の体に今属していなければならないです。聖書話します。私は枝であると。属しているところが必要なんです。皆さん、自分の、まあ、お家があるでしょ？まあ、自分のものか、まあ、賃金払うことか、それ関係なく一応自分が休めるところがあるんです。疲れる時、帰る場所があります。このように信徒は自分が属している業界が必要なんです。この業界、あの業界を回していきながら礼拝を捧げるということは正しい信仰ではありません。業界は神様が、主が臨在されるところなんです。ハレルヤ。主の臨在があるところが業界なんです。旧約聖書を見ると、シナイ山が教会でした、皆さん。アラノデの幕屋が教会でした。ソロモンが作ったその神殿が教会でした。なぜでしょうか？そこに神様の臨在がありました。シナイ山の上にも、こういう雲の中で神様の臨在がありました。幕屋のうちに雲が立てることによって神様の臨在を示しました。ソロモンの神殿で雲がいっぱいになって人たちが立つことができないほど 順番になっていることとして主の臨在を私たちに教えてくださいました。いくら立派な建物を作ってもそこに神様の臨在がないと、それは教会ではありません。ただの建物に過ぎないことになります。いくら天幕でテントで作られたとしても、そこに神様の臨在があるとそこは素晴らしい教会になります。ハレルヤ。黙示録を見るとこういうような話があります。その燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、また胸には、この頭は、この手には、こういうようなことをちゃんと説明して、最後を見ると顔は強く照り輝く太陽のようであった。燭台は、七つの燭台は七つの教会を言うと、その後に20節のところに話しています。燭台の真ん中に太陽よりももっと輝くイエス・キリストがおられたということは、そこに教会にはイエス様が望んでおられるということです。ハレルヤ。そこには人たちが集まるんです。そこには神様の臨在があります。また教会はあらゆる民の祈りの家だとイザヤ書で、またそれを引用してマタイの福音書でもたくさん書いてあります。誰もが来て祈ることができるようなところが、場所が教会なんです。私たち宣言のイギリス教会信徒たちだけが来るところではなく、どんな人でも入ってきて祈る場所がこの教会という場所です。辛い時であれば、そのあるほどもっと来て祈らなければならないんです。しかし今私たちは逆になります。辛いと離れちゃうんです。苦しいと離れちゃうんです。しかし教会はもっと辛い時こそ神様の前に進んできて祈らなきゃならないんです。それが信徒なんです。それが信仰ある信徒の姿なんです。そのいう時、神様は私たちの祈りを聞いて、それを叶えてくださると信じます。マタイの福音書にはその話をしています。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなたたちは、お前たちはそれを強盗の巣に知っている。また宮の中に見えない、目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。イエスは彼らを癒された。教会でこういうような奇跡のようなことが起こると話しています。なぜならと、主がいらっしゃるところには命の言葉が宣言されるからです。ハレルヤ。今日も教会でイエス様の命の言葉が伝えなければならないんです。教会で命の言葉が宣言宣布されば されなければならないんです。その言葉を聞くとき、私たちの問題が解決されるからです。ハレルヤ。今そのことを期待していたこの女性は、曲がっていたその姿を連れて、自分の体を連れて神様の前に出てきました。イエス様は彼女を注目されたというんです。信仰を失わず、最後まで神様に何かを期待していたその彼女にイエス様は注目されたということになります。たくさんの人がいたと思うんですよ。彼女だけなくいろんな人たちが、病んでいるたちがいたと思うんです。しかしイエス様はその彼女に注目された。一番弱そうに見える、一番大変なそうに見えるその彼女に、憐れみの思いで彼女を 注目して彼女を癒してくださったということになります。イエス様は彼女を呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと話してくださいました。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめました。ハレルヤ。この奇跡が今の教会でも起こらなければならないんです。私たちがそのことを期待して主の前に出ていかなければならないと思います。この女は今街道に出てきました。恋愛のところに出てきました。信仰を持ってこの恋愛に参加したとき、このような癒しの働きが起こったとなります。出会いを通して癒しが起こることということは、私がいつも祈っている、個人的にいつも祈っている祈り課題です。出会いの時に聖霊様の働きがあることによって、本当に癒しの働きがあり、心とまた体と、まあ、魂が回復されることが起こることを皆さん共に祈ってください。そういうのは賛美するとき、祈るとき、御言葉このように宣布されるとき、本当に神様、聖霊様の働きが起こるように皆さん祈ってほしいんです。ハレルヤ。だから私たちは賛美するとき、信仰を持って大声で私は賛美しなければならないし、祈るときも確信持って祈らなければならないです。御言葉を聞くときも、神様が今自分に対して話してくださるんだと、そういうようなことは通して受け入れるべきなんです。まあ冗談のように私何回も言いましたけども、あの先生メッセージがまた、なんか面白いな、面白くないなも、そういうことを評価するんじゃなく、本当に自分に神様話してくださるようなその気持ちで受け入れるべきなんです。今日のは厳しいな、今日はまあ楽しいな、そういうのじゃなくて、今イエス様はあなたの信仰があなたを救ったというような言葉をよく言われました。あなたの信仰があなたを救ったのだ。賛美するとき、祈るとき、メッセージを聞くとき、その信仰を持って神様の御言葉を聞くことができる、賛美ができる、祈りができる皆さんになりますように祝福します。アメン。自分の信仰が自分を救うんです。家族、誰かの祈りによって自分が救われるではありません。自分自身の信仰によって自分が救われるということになります。皆さんの信仰を主に見せることで、この癒しと回復がありますように祝福します。アメン。自分の皆さんの信仰を神様前に見せてください。しかしここで注目すべきことは人たちの反応です。皆さん、もし皆さんが今この現場にいたら、どんな反応を見せるんでしょうか。この18年間結構辛かった人生を通ってきた、この情勢が癒されることを見るとどうなりましょうか。どんなリアクションが出るでしょう。もう本当にびっくりして驚いて、もう喜ぶでしょう。多分 99% の人たちはみんな喜ぶと思います。まあ誰がこういうようなことを見て喜ばないでしょうか。まあ自分のことのようにまあ喜ぶと思うんですよ。ところが一人はそうではないようですね。100% ではありません。99% いたんで、1% はそうではない人がいるという話です。今、誰でしょうか？今日の箇所を見ると、カイドチカサとなります。カイドチカサ。もっと喜ぶべき人が、はずの人がそうではない。彼はイエス様が彼女を癒したことを見て、喜ぶんじゃなくて、憤ったと書いてあります。 そして君主に言いました。働くべき日は6日ある。だから、その間に来て直してもらいなさい。安息日はいけない。君主に話しているようなんですけども、実際はイエス・キリストが律法を犯したということを非難している言葉になります。なぜ、カイドウ・チカサはこんなに憤ったんでしょうか？安息日に癒しの、癒したからというふうなことですね。安息日はいけないと。聖書を見ると、イエス様とユダヤ人たちとの間で、この安息日に関しての論争がたくさん出ているんですけれども、ルカの福音書だけでも、もう4回出ています。これを考えてみると、もうユダヤ人たち、まあ、宗教指導者たちの立場では、イエスは安息日を守らないもの、ような認識があったようなんです。皆さん、安息日はどんな日でしょうか？神様が天と地を作られたとき、6日間働かれて、7日目には休んだ日なんですね。また、モーセに、実戒という律法を与えてくださるときもそこには安息日を守りなさいと命令してくださいました。なので安息日は労働をしてはいけない。これがユダヤ人たちの基本的な考え方であり常識なんです。なのに今イエス様はその安息日を何度も犯して労働したということになります。彼らの主張なんです。なので今、全ユダヤ人であるこの、シカサカイドウも怒りがあったとなります。憤りがあったとなります。イエス様はどんな労働をしたでしょうか、皆さん。ルカの福音書だけを見るとですね、最初はイエス様の弟子たちが麦畑を通るとき、その穂を掴んで手で揉みながらそれを食べました。この穂を掴んで揉みたということを収穫したというように見たということであります。次はイエス様が街道で手の苗った人を癒してくださったそのことだけです。3番目は今日の中3章のことです。また最後は中4章に出ることなんですけれども、パリサイ派のある指導者の家に行ったんですけれども、水臭を患っている人を癒してくださったその時なんです。4度の中で3回は人を癒したんです。苦しんでいる人たち。わじらっている人たちを癒してくださいました。最初、麦を食べたこともイエス様ではなく、弟子たちがやったことなんです。皆さん、今これを皆さんがどう、意見はどうなんでしょうか？イエス様は本当に労働をされたということでしょうか？知ってはいけないことをやったんでしょうか？街道司さんの言葉によると、本当にイエス様はやってはいけないことをしたんです。それに対してイエス様は答えられた。書いてありますけども、何と言いましたか？偽善者たちと叱れました。偽善者たち。結構強い話なんですね。この偽善者たちというその言葉は、12章に出てるんです。12章で、イエス様は弟子たちに、あなた方はパリサイ人のパンダネには気をつけなさいと言われたこと。そのことの今延長線になっているんです。彼らはもう偽善者たちだと。もうすでにイエス様は言われました。弟子たちに。ここにも群衆の前で同じく話してくださいました。なぜ彼らは偽善者なのか。なぜイエス様は安息日に病を癒されたのか。そのことを後で話しているんです。当時、街道近さをはじめ、 宗教指導たちは、安息日に自分たちの家畜を、まあ、世話すること、水を飲ませることは、労働だとは考えなかったんです。しかし、人を癒すことに対しては、これはダメだと言いました。つまり、人より自分の家畜がもっと尊い存在のように考えたんです。彼らは過ちなんでしょう。神様に仕えるというんですけれども、そうではなく、実際は自分自身だけのことを考えたとなります。神様は愛の神様と言うんですけれども、彼らの心には愛がない。憐れみの心がない。苦しんでいる人たちを見ても、18年間こんなことを苦しんでいたその人たちを見ても、癒されたことを見ても、共に笑う心がない。ただ立法の中でこうしてはいけないということだけを今集中している人たち。だから、神様に仕えると言っているのにも、本当の神様の心を知らないまま、ただ自分の満足のためにこの立法を守ってきていた偽善者たちと言いました。だからイエス様が安息日に病人を癒したということは、主の御心であるということを今話しながら正当性を今主張するとなります。彼にこのイエス様は言われました。安息日にこの束縛を書いてやるべきではありませんかと。彼らの偽善を非難する同時に、安息日にもう病を治すということの正当性を今話しているイエス・キリストの言葉です。このイエス様の言葉に、イエス様に反対している人たちは恥を入り、他の人たちはイエス様がなすったすべての輝きしい御業を喜んだと書いてあります。この言葉を見ながら、メッセージを準備しながら、本当の病人たちは誰なのかということが教えられました。18年間腰が伸びなかった女性は、体の病は持っていましたけれども、さっき申し上げた通りに、神様を心から愛したということになります。なので、その不自由な体を連れてきて、安息日に礼拝に参加したということになります。でも、カイドチカサは、体はもう丈夫だったんです。でも、この弱い人たちを見て、哀れも心がない。ただ、自分の利益だけに、まあ、関心があったと。霊的な病人ということになります。体に病気があると皆さん、まあ、どこかに痛いんですよね。不自由なんですよね。まあ、すぐわかります。ああ、私ここが痛い。ああ、私ここが弱い。まあ、自分は痛みがあるからすぐわかるんです。しかし、霊的な病人はどうなりますか？自分がどこが悪いか、どこが痛いのかわからないです。ただ自分は、いい信仰を持っていると思うんです。なぜ立法を守ってきたから、毎週礼拝を捧げるから、献金をちゃんとするから、自分は大丈夫だと思うんです。でも、見えないことだからですよ。わからないことになります。例えば、傲慢、偽善、貪欲、周りの人たちを罪に定めること。これは外には現れない。わからないことになるから。 自分自身も感じないんです。でも周りの人たちはよく知っています。自分だけが知らないんです。体 の病気は自分だけが知っていることが結構あります。宮間さんがこう、まあ、今日出てきてメッセージして聖書のことを読んでくださるんですけども、まあ見ると丈夫な方のように見えるでしょ。今は結構痛風のことで、まあ、足が不自由なんです。痛みがあるんです。でも自分だけが感じる、私では分からないんです。しかし霊的な病気は周りの人たちが全部知ってます。でも自分自身分からない場合が結構あります。だから本当の病院は誰なのかということになります。18年間腰を、まあ、伸びることができなかったその情勢なのか、そうではなく周りの人たちに対して関心もない、哀れの心もない、ただ自分が守っていたその立法のことを主張しているこの解道近さなのか、よくわかります。だから私たちもこういうような霊的に病んでいるところがあるかもしれないです。だから注意しなければならないんです。いつも自分のことをチェックしながら主の御前に立ってチェックしながら行くべきなんです。そうしないとまあ傲慢になるというわけがあります。特に前に立っている私たちのような人間はもっとそうなんで、危険さがたくさんあります。イエス様がこの女の人を今癒された日は安息日なんですね。安息日はどんな日でしょうか。さっき申し上げたんですけども、単純に6日間働いて7日目には休む日、それは表面的な、まあ、定義としては当てます。でも誠の安息日ということは何も労働もしなくて神様だけに礼拝を捧げることではありません。神様が安息日を与えてくださ、作られたということは、天と地を作られたその時から人間のためにそれを作ってくださいました。安息日ということは人間のためです。人たちに祝福をくださる意としてその日を作ってくださいました。それで聖書は安息日は喜びの日だと書いてあります。イザヤ書を見ると安息日は喜びの日だ、神様の中でとどまりながら楽しむ日が安息日なんです。やるべきことをやってはいけないことを、まあ、そのことを考えてそれを守りながら過ごす日ではありません。昔はそうしました。教会では結構厳しかったんです。30年前からまでも、まあ、20年前までも日曜日にはショッピングもできない、外で食事もできない、映画見ることもできない、朝から晩まで礼拝を捧げなさい。こういううちはまあ1回しかないんですけども、午前礼拝が終わったら夜7時からまた礼拝がありました。昔は、今もある曲はたくさんありますけれども、全部参加しなさいと。ショッピングはやってはいけない、家でなんか食事作ることもできない、土曜日まで全部作っておきなさいと子供の時はそう言われました。それが安息日を守ることではありません。安息日ということは、さっき申し上げた通りに喜びの日なんです。主の中で自分が今救われたことを感謝しながら神様を賛美する、女のように神様を崇める日が本当の安息日なんです。神様安息日を作ってくださった理由ということは、神様と人間の間に結ばれたその契約ということはあるんですけど、その印として安息日を作ってくださいました。その日にあなたがは私を礼拝しなさい、私はあなたを祝福するから、その印として安息日ということを私たちにくださったんです。しかしそれが 時間が経つことによって人間たちの考えが入ることになって、これはしてはいけない、あれしかいけない、どんどんどんどんそれが立法ということが増えたとなります。人間は神様と最初は交わるように叱られましたけれども、罪を犯して堕落して、後からは本当のこの安息日を失ってしまいました。神様との関係が破れたということだから、いつも不安があって満足できない生活をしてくる。それが罪の結果なんです、皆さん。不安がある、不満がある、足りなさをいつも感じる。罪の結果として、このように入ってきたことなんです。それで、イエス様が、私人間が死と罪、罪と死に縛られているその人たちを救われるために、代わりに十字架で死なれました。三日目によみがえることによって、イエスは本当の神だ。イエスを信じると永遠に死なないんだということを印として見せてくださいました。そのこと、それで神様との関係が回復されることを喜ぶ感謝を捧げる日が日曜日の安息日になります。ハレルヤ。文字通りに7日休めなきゃならないから、土曜日休めなきゃならない、その話ではなく、神様と関係が回復されたことを喜ぶ日、それが安息日なんです。そのだから神様を礼拝捧げる。でイエス様は、すべての疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、こういうふうに約束してくださったんです。その日が安息日なんです。ハレルヤ。私たちそういうように何かを守らなきゃならない、もうそのことを皆さん考えると、本当の安息日ではなく、これが重荷になります。不自由があります。平安がなくなります。安息日は重荷になったり、律法を守ることになったり、そういうことではなく、本当の感謝と思って神様を賛美することができる、その日になりますように。今18年間サタンに縛られて生活してきたこの人を見て、憐れんでイエス様が癒してくださったことの通りに、それは愛です。愛は安息日のことを完成だと、立法の完成だと今ローマ書には書いてあります。イエス様はこの女性を愛で癒してくださったのです。その結果、この女性は神様を崇めました。肉体だけが癒されたのではなく、18年間萎縮されてもう歪んでいたその心も癒されたと思います。本当の自由を得たと思います。サタンに縛られていたそのものから解放されました。魂の解放、魂が解放されたと思います。それでヨハネの手紙第3章1章の2節を見ると、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。ハレルヤ。魂の幸い、それが私のすべての点で、私が営むすべてのことで本当の自由が与える、また幸いが与えるということを皆さん祈って生きるべきだと思います。アメン。これが本当の安息日で、これが本当に神様を崇める日だと信じます。教会でどんなことが起きるべきでしょうか。皆さん、今まで話したことを全てことになります。 神様の言葉が宣言されるべきです。されるや。教会では神様の言葉が宣布されるべきで、賛美と祈りの中で聖霊様の臨在がありますように、それによって癒しと回復がありますように、私は祈るべきです。ハレルヤ。そのすべての人が神様を崇めて喜ぶことが起こらなければならないと思います。それが安息日なんです。安息日の礼拝ということは義務で行うことではなく、神様を愛することで、隣人を愛することで、その心の表現として神様の前に捧げなければならないです。もし私たちが体も、もう心もその曲がった姿で主の前に出てきたとしても、この礼拝を通して誠の自由と喜びを味わうことができるように、主が一人一人を癒してくださる、主が私たちを憐れんでくださると信じます。アメン。その意が本当の誠の安息地になるべきだと思います。心を開いて主が触ってくださることを皆さん祈りましょう。聖霊様働きがこの教会の中で、の中で自由にありますように皆さん祈りましょう。そのことで終わりではなく、今この周りの人たちが神様のこと、イエス・キリストがなすったことを見てみんなが喜んだように、皆さんの姿を見て周りの人たちが本当に神様が生きている、イエス・キリストが生きている、それでみんなが本当に神様を崇める喜びができるように皆さん共に祈っていきましょう。それが伝道で、それが私たちは神様の栄光を表すことだと思います。その人に、その心に、その教会に本当の神の国が望まれると信じます。ハレルヤ。賛美しましょう。